Sound Art Something Delicious。
多治見市周辺カニトキ水波の今日のお天気はとか、今日の最高気温はとか、今日は夜遅くになっててんてんてん、さあどうなるんでしょうね。おや、今日のサウンドアートは天気予報から始まるのかって思いました。こんばんは、国です。ピピーで番組を始めて最初に出くわした壁が天気予報とお知らせ原稿でした。特にね、天気予報は最初にね練習するように言われたものでしたね。これがね、なかなかうまくできなくてね。私、それまではね、私絵本の読み聞かせとか英語のクラスで、まあみんなの前で喋るとかね、そういうのやってたんですけど、アナウンサーとかね、司会とかね、そういうね、きちんと喋るっていうのは全くやったことがございませんでした。もうね、全く未知の世界でしたね。滑舌とかイントネーションとかもね、さっぱりで、天気予報はもう原稿の文章があるわけじゃなくて、送られてきた気象情報を読みながら自分の言葉に言い換えて喋りますから、ハードルも高いね。番組でね、毎回ね、どっかうまくいかなくてね、いつも落ち込んで書いてました。お知らせ原稿もまあ噛んだり詰まったりね、間違えたりせずに言えるようになったかもなって思えたのは、まあ2年くらい経ってからでしたかね。今でもね、自信はございません。事実を正確にお伝えするというのはこんなに難しいものかと、まあね、そこだけスキップさせてくださいって言いそうになってましたけど、頑張って続けるっていうのは大事なことですね。千里の道も一歩から、古すぎますか。今でもラジオを放送することで学ぶことがたくさんあります。さて、今週もその天気予報の旅に出ますよ。皆さん、あれから空を眺めて、この天気の用語は何かなって考えたりしました？お天気の表現って考えてみたら案外難しいですよね。晴れってはっきりわかるのはいいけど、こう徐々に変わりますしね。曇ってきた時なんてね、こういろんな雲がね、右往左往して動きますから、なんていうのが一番いいんだろうかとか、目視でやってた時の薄曇りという表現がなくなったっていうのはね、お話ししましたけど、じゃあそういうのはどうやって表すのか興味ありますね。今夜の番組はそんなことも考えながら、サウンドアートの天気予報の旅をお楽しみください。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに、自然、言葉、創作、音楽の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、
天気予報、
チャプター4、
Nature、 自然。
先週もお話ししたように、天気予報は天気の変動を予測することであって、突き詰めるところ、それは流体の運動の予測になるんですよね。流体というのは何なのか。案外知ってそうで説明できない。某テレビ番組みたいになってきましたけど、そういうことって周りに結構ありますね。私にとってこのネイチャーのコーナーで流体の説明をするというのはね、ちょっと勇気がいりました。どう考えても、科学の世界にはハテナが飛び交いそうで、でもまあね、意を決してチャレンジしてみましょう。なんといっても流体ってなんだか楽しそうじゃないですか。まずは辞典や辞書を調べたところです。気体や液体のように少しの力を加えると容易に変形する物質を一般に流体というと。うん、これはなんとなく理解できた気になります。次です。気体と液体との総称。外力に対して容易に形を変える性質を持つもの、流動体。これもまあ、ちょっと言い方難しそうですけど、同じこと言ってますね。はい、次。液体と気体の総称。どちらも変形や流動が容易で、運動の仕方が似ており、 共通した取り扱いが可能と。はあ、さらには、気体と液体の総称、流動をして一定の形を持たないもの、流動体。こう、形がないとね。うん。もう一つくらい行きましょうかね。気体及び液体は共に変形しやすいという性質を持っているので、この共通性を捉えて両者を流体と総称すると。いや、言い方ってこれいろいろありますね。いやいや、これはことの葉のコーナーじゃなかった。ネイチャーでした。まず、全部が同じことを言っているのは、流体には気体と液体があると。で、ここでまた気体とは、液体とはってね、やりたくなりますけど、まあ、それだと夜通しになっちゃいますからね。そこはぐっとこらえて、流体にフォーカスしましょう。もう一つの特徴は、言い方は様々でしたけれども、形が一定せず、外部からのこう、ちょっとした力で変化していく。流動する。流れて動くと。周りを眺めてみて、そういうものは見当たりますでしょうか。気体ということなら、ちょっと外に出れば、どこにでも気体がありますね。一番わかりやすいのは空気。そして液体だったら水。この二つがないと地球はあり得ず、人類も誕生しなかった。確かにこの二つは形があるようでないね。とどまらず動いていく。止めたくても止められませんね。天気予報が扱っている流体というのはこういうことなんですね。そりゃ予測が不可能だわ。うん。そしてもう一つの特徴。外部のちょっとした力で変形する。大人の方ならね、昔遊んだことないですか？墨流し。水の上に墨汁なんかこう浮かせてね、こう爪楊枝みたいな細い棒みたいなので、こうちょっちょっちょっとこう刺激する。そうすると、墨汁がこうみわーんと動き始めて、ぐにゅーんって広がっていく。あ、そうだ。私の年代の方なら、ウルトラ Q の最初のところって言ったらわかるかもね。梅田ディレクター30代わかります。わからない手を振っている。わからない本当？ああ、そういう番組がありましたね。その一番最初のオープニングのところでね、ゴニューンって動いたら最後ウルトラ Q って出るようになってるあのやつですね。はい。まさに最近の天気予報で見かけるレーダーによる大気の状況というのはね、あれですね。若い方すみません。もう何のことやらってなった方は、ぜひネットでね、ウルトラ Q のオープニングをググって、YouTube とかで見てみてください。そしたらね、あ、これかーって思うはずです。こういう理解をすると、確かにこの流体の動く予測は、自分の記憶だけでは正確に行うのは難しそうです。データをたくさん集めて、機械でそのパターンを瞬時につかむのが早道だっていうのはよくわかります。外からどんな力が加わるのかを予測して、どんな風に動いていくのかを割り出していく。天気予報の天気図を思い浮かべれば、外部からの力がどれで、流れて動いていくのが何かっていうね、イメージができそうです。まあ私が理解できてご説明できるのはこんな程度ですのでね。これを調べてる最中ね、他にもいろいろ出てきたんですよ。圧力とか。内部摩擦ね。粘性。先端応力。速度に密度。さらには、パスカルの原理なんていう単語もあったんですけど、ご興味ある方は、ぜひご自身でそのあたりを探求するたびに出てみてください。と、まあ、みんなに振ってしまおうと思っております。連続体力学っていう、そんな言葉もありましたよ。天気予報のような予測は無理でも、周りで見かける水たまりがどうなっていくのか。川の流れや何かこうね、燃やした煙の行き先とかね。もうこの流体っていうのは無限大に存在しています。自然の中でちょっと立ち止まって耳を澄ませていれば、いろんな声も聞こえてきます。風の音、木々のざわめき。あ、これ、サウンドのコーナーでいつも言ってるフレーズでしたね、私。サウンドアートの音のたびに、この自然の流体は欠かせないっていうのがよく分かってきました。
サウンドアート。
天気予報。
Chapter 5 Create 創作。
今からお届けするのはイメージの中での天気予報です。今日の予報ではありませんので、くれぐれもお間違いのないようお気をつけください。暖かい春の日です。ただいま気温は18度。雲が少しありますが晴れています。この後晴れ間は続きますが、夕方になって小雨が降るところがあります。お出かけに傘をお持ちになるのをお忘れなく。鳥の声に耳を傾けすぎてつまずいたりしないよう、足元には十分お気をつけください。暑い日が続いていますが、今日は朝から多量の雨が降り続き、暑さが少し和らぐでしょう。ちょっとほっとできますね。ただしかなり降り続きますので、崖崩れなどにはお気をつけください。川の増水が予想されますので、ピピを訪問してみようかなんていうのは諦めてください。今日は西からの風にお気をつけください。一日中強い風が吹き荒れますが、突風には十分お気をつけください。窓や扉をしっかりと固定して、強くなり始めたら外には出ないようにしましょう。こんな時は温かい飲み物でも用意して、読み損なっていた本でも読んでみてください。各地で強い雷が発生する恐れがあります。外を歩いている方はなるべく早く建物の中に入って 76.3 メガヘルツにチューニングしてラジオを聞きましょう。 FM ピピのサウンドアートが流れてくるはずですから、きっと気持ちが落ち着くはずです。ここまではイメージの天気予報でした。本物の天気予報ではありません。でもサウンドアートを聞くと気持ちが落ち着くのは本当っていうのはもうお分かりですね。
サウンドアート
天気予報。
Chapter 6 Word
ことの葉。さて、天気予報の旅のコーナーです。すでに先週ことの葉のコーナーはもうやっちゃってるんですけど、天気予報の用語はまだまだたくさんあるんですよ。なのでもうちょっと旅をしてみたくなりまして、今回はことの葉パート2をやっちゃうことにします。気象庁のホームページに天気予報の用語というのを発見しまして、あ、こういうのがあるのねって思ったんで、いくつかご紹介しましょう。まずは降水について。雨ですね。この用語を聞いただけでパッとこういう雨ってね、イメージできますでしょうか。まあ、順に上げていきますと、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨。さあ、これでどれがどれだかっていうのをパッと言える方、手を挙げてください。結構難しいですよね、これ。全然私なんかわかんなかったです。これはですね、ざっくりと、ご説明しますとですね、やや強い雨は1時間の雨量が10ミリ以上20ミリ未満と。で、人の受けるイメージとしてはザーザーと降る。地面からの跳ね返りで足元が濡れる感じ。雨の音で話し声がよく聞き取れない。これ家の中ですね。そんな感じだそうです。で、強い雨というのはね、これ土砂降りのことで、雨量が20ミリから30ミリになります。で、傘を差しても濡れると。そういう感じで、それから寝てる人の半数くらいが雨に気がつく。そんな感じ。で、次、激しい雨。これはバケツをひっくり返したように降ると、これすごいですよね。これはね、30ミリから50ミリ。そして道路が川のようになってくると、だんだん大変になってきますね。で、次が非常に激しい雨と。 これは滝のように降る、ゴーゴーと降り続くってなってきて、傘は全く役に立たなくなるね。50ミリ以上、80ミリ未満。で、運転がね、車の運転、これが危険になってくるそうですよ。でね、最後にあったのが猛烈な雨ね。これはもう80ミリ以上。息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感じるって。もうこれはもうちょっとどうにもならんぞっていう、まあそんな感じですね。これで5種類の雨がございましたが、皆さんね、こう想像できますでしょうかね。雨だけでもこんなにあるわけですよ。先日、昨年10月から続いているオーストラリアの山火事を鎮火させることにまでなった記録的な豪雨がありましたけど、これがね、4日間で雨量が 391.6mm と、で、比べてみるなら、昨年の10月に日本で大雨が降った時ありましたね。で、その時の岐阜県の降水量が 337.5mm だったと。で、これはまあ、一月の数値ですから、で、ものすごく多かった時でしたよね。で、毎日のように降ってました。で、昨年1年の、降水量を見る限りでは、まあ、半分ぐらいの月は降水量が2桁の数字だったって考えたら、まあ、とにかくあの月は特別な月だったわけです。それがたった4日間で、それよりも多かったって言えばね、この数字がどれくらいのものだったかってご想像いただけるでしょう。火事が消えたのはね、良かったですけど、豪雨で洪水なんかが起こりかねない強風や大雨、高波、恵みの雨でありながら数千人の人々が避難をするような事態にもなってしまうような自然の力。これくらいの雨になるとね、天気予報ではなんて言うんでしょうね。記録的な豪雨っていうのはまあよく聞くフレーズですけど、ちょっと天気予報っぽくはないですね。この他にも天気の用語は風、波浪、潮位、気温、湿度なんかね。あ、季節現象ってもありますね。これはね、ある季節だけに現れて、その季節を特徴づける生物活動とか大気や地面の現象と。例えば、梅雨、春一番、桜の開花、秋雨、初霜、初雪、初氷、初冠雪なんかね。あ、こんなのもあります。春の訪れが早いとか、または遅いですね。これも天気予報の用語だそうです。これは3月の平均気温が高いとか低いとかね、そういう時。あと、さつき晴れっていうのは5月の晴天ですけど、本来は旧暦の5月から来た言葉で、梅雨の合間の晴れのことだったそうです。今だと5月末から7月初めあたりになるんでしょうかね。他には秋雨とか秋の長雨っていうのもありますよ。天気の用語もあります。爽やかな天気。これは原則として夏冬には用いないと私知りませんでした。秋に移動性高気圧に覆われるなんかして気温も快適な晴天の場合に用いることが多いそうです。ぐずついた天気。これは曇りや雨が2、3日続くと。だから変わりやすい天気。これはまあ対象となる予報期間の間に晴れが続かなくて、まあ、すぐに曇ったりね、雨が降ったり雪が降ったり、そういうことだそうです。そして荒れた天気。これは注意報基準を超える風が吹いて、雨、雪なんかを伴っている。で、大荒れになってくると、こちら暴風警報級の強い風になってね、で、一般には雪、雨なんかを伴っていると。そういうことだそうですよ。今回ね、表現が消えるっていう改正というのもありまして、これはね、すべての雲の量が1以下と。あとはね、日が差すっていう言葉も用語であるようですね。これはすべての雲の量が9以上で青空が見える状態と。曇りになると今度は雲の量9以上で見かけが上中下層の雲が上層の雲より多くて降水現象がない状態でこうなんか分かったような分からないような未だに私ちょっとパッと理解できてませんけれどもそれが曇りだそうです。で薄雲が広がるのはこの上層雲が広がってくる状態とで密度の薄い中層雲を含んでいても良いそうですね。あとは 天気が下り坂とかね、そういうことも言います。で、天気と天候は違うというのもご存知でしょうか。天候というのは天気より時間的に長い概念として用いられて、5日から1ヶ月程度の平均的な天気状態を指すと。私はごっちゃにして使っておりました。天気も天候も変わらないなと思ってましたね。で、天気の言い方は日本に比べて他の国では国際的な96種類あるんだそうですよ。そんなにあるなんてね、もう何がどう違うのかわかんなくなってきますね。さて、明日は晴れるかなとかって歌いたくなってきますが、おさらいしますと、晴れはすべての雲の量が2以上8以下の状態です。明日の朝、最初に空を見たらお天気チェックしてみてください。ね、そのお天気の用語を後でぜひ探してみてください。
Sound Art Something Delicious。
さあ、2週続いた天気予報の旅でしたが、ここで質問です。あなたが一番好きなお天気は何ですか？晴れ？曇り？もしかして雨？私の場合何だろうかなと考えたところね、まあ雲一つない晴天な青空っていうのは確かに好きですけど、山にこう雲がかかってね、こう周りがもわーんとした感じで、こっそのの街に、ふわーんと曇った感じがね、ある、あの幻想的な感じ好きですよ。うちの近くからエナさんに雲がかかった時はまさにこんな感じですね。雪の降り始めとかも上からこう落ちてくるのね、パラパラパラって見るのね、あれ楽しいですし、でもやっぱりお天気を一言で言い表すのは難しいですね。万葉集とかね、昔の和歌にも周りのお天気がどんな感じっていうのは出てきますね。紫立ちたる雲っていうのはね、枕草子でしたっけ、清少納言さん、細くたなびくんですよ。あれ横にこうスーッと長く伸びている紫がかった雲、これは早朝の様子のことですね。もう生活に溶け込みすぎちゃって、わざわざ天気っていうのをちゃんと意識するっていう感覚もないくらい、お天気は空気のようにそこにあります。あ、流体だから空気ですですね。空気のようにじゃなくて空気だった。大気の流れでしたね。時間につれて変わっていくお天気は一定ではありません。常に変わります。そう考えれば自分も変わっているのではという気づきがやってまいりまして、外部の力に反応していろんな形になるという流体の定義は、人間にだって当てはまるんじゃないかと思えてきます。誰かに会って、泣いて笑って考えてっていうのはね、絶対に固体ではないですから、液体と気体の真ん中ぐらいでしょうか。そうやって考えたら、人間だって天気予報の一部になれるかも、なんてね。あの天気図に、地球上にいる全員の人間をこうプロットして動かしたらすごいことになりそうですね。でもそれだとかなり都会に集中するでしょうね。多治見周辺も結構集まりそうですが、うちの方だったら山や田んぼ多いですからね、いないとこの方がね多いでしょう。いや、これなんか考えてたら面白くなってきちゃいました。100年経って目視から機械に変わった天気予報、あと100年経ったらどうなっているんでしょうか。私には想像もつきませんけど、私たち人類からお天気がなくなるっていうことがないということだけはわかります。いちいち予報をする必要がなくなっているっていうことだって考えられなくないですよね。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログには今日の放送後期の他に音声アーカイブで番組のトーク部分をもう一度お聞きになることができます。気になったところがあればぜひチェックしてみてください。 Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、 音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。